進学校時代に、ある教師がこのように言っていたのを思い起こします。それは、クリスマスやイースターの祝いはもちろん大切だけれども、その祝い事の後で、その喜びのいわば余韻を持って礼拝を捧げることができるのは素晴らしいことだと。特にその次の週の日曜日には、何とも言えない味わいがあると、そんなふうに言っておられました。信仰生活におきましては、まさにその時には受け止めきれない恵みがあります。クリスマスの恵みもまた、むしろ少し後になってから余韻を味わうかのように、その喜びがひしひしと受け止められてくることがあります。まさに、おいしいものを食している時には経験することのない消化が始まる至福の時であります。特にクリスマスは12月25日と固定されていますので、25日が日曜日でない限りは、クリスマス礼拝の翌週の日曜日は必ずその年の最後の日曜日ということになります。まさに今日であります。私たちはこの日にクリスマスの恵みを改めて思い起こしながら、この恵みとともに新しい年を迎えていきます。感謝を持って御言葉に聞いていきたいと思います。今、クリスマスの恵みを改めて受け止め、味わうにあたりまして、本日与えられましたのは、イザヤ書49章7節から13節の御言葉であります。時は、主イエスの誕生から数百年前の紀元前6世紀、イスラエルの民に与えられました試練、数十年間続いたとされるバビロン捕囚が終わりを告げ、今やエルサレムへの帰還が間近に迫っていました。かつて捕囚によって苦しめられた人たちが、今やふるさとエルサレムに帰っていく、これが実現へと導かれようとしていました。この激動の時代の中に、すでに数百年後に実現する救いの出来事、クリスマスの恵みが隠されていました。そのことを今日は予言の言葉から受け止めていきたいと思うのです。で、まず注目すべきは7節の言葉です。イスラエルを贖う聖なる神、主は人に侮られ、国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君王はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神、主があなたを選ばれたのを見て。クリスマス、主のご降誕の意味はまさにここにありました。マリアが巫女の命を体内に宿した時、高らかに賛美したのはこのことでありました。それは言うなれば、神の憐れみによる逆転の恵みに他なりません。つまり、これまで支配者たちの意のままに惨めな思いで歩んできたもの、誰からも顧みられることのなかったものが、今や神の憐れみの中で全く新しい人に変えられようとしている。まさに捕囚からの解放によって、イスラエルの民は今や新しい道を歩み始めようとしているのです。ただ、ここで考えなければならないことがあります。それは、最後の主があなたを選ばれたのを見てのあなたとは誰であるのかということです。学者たちの研究によれば、これは、第二イザヤと呼ばれる預言者のことであるとか、あるいはイスラエルの民を指しているとか、実は見解が分かれています。いずれにいたしましても、確かに言えることは、預言者を含むイスラエルの民全体が主なる神によって贖われて、つまり救われて生きるものとなり、これによって世界の人々、支配者たちが立ち上がり、神の御前にひれ伏す結果となるのだということであります。ルカ福音書におきまして、マリアが恵まれたものとされ、マタイ福音書において、ベツレヘムが決して小さいものではないとされた神の憐れみが、すでにここに見出されるのです。その神の憐れみがどれほどのものであるのか、9節から11節を見てみましょう。囚われ人には、いでよと。闇に住む者には身を現せと命じる。彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。彼らは飢えることなく、乾くこともない。 太陽も熱風も彼らを打つことはない。憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴って行かれる。私はすべての山に道を開き、広い道を高く通す。バビロン捕囚から解放されて、ふるさとへと旅立つイスラエルの民のために、神ご自身があらゆる困難から彼らを守り、世話をする様子が印象深く記されています。遠い捕囚の地からユダヤ地方に帰っていくために、険しい荒れ野を通っていくことはできませんでした。それゆえ、本来はこの道を迂回して、一旦北上して、シリアの東からユダヤに向かって南下するというルートを通らざるを得ませんでした。しかし神は、ここに、この荒れ野の地に、広い道を通されると言われているんです。荒れ地が牧草地となる。民は飢えることも乾くこともない。太陽の日照りからも守られ、水の心配もない。今や失望が希望に変えられる。悲しみが喜びに変えられようとしている。神がイスラエルの民をあらゆる困難から保護されるからであります。大切なのは、この救いの恵みはただただ神への賛美であるということです。救われたイスラエルに諸国の支配者たちがひれ伏すのではありません。巫女の命を宿したマリアに、決して小さいものではないとされたベツレヘムに世界がひれ伏すのではありません。神の大いなる憐れみを目の当たりにして、人々は神にひれ伏すのです。救われた私たち自身が何か特別な存在として名誉や栄誉を与えられていくのではありません。むしろ主イエス・キリストの恵みによって、この場へと招かれている私たち一人一人が神の憐れみに生かされるものであるゆえに、主なる神こそが褒めたたえられ賛美されていくのです。かの宗教改革者マルチン・ルターはこう言ったと言います。神は上をご覧にならない。自分より上の存在はいないから。神は横をご覧にならない。自分と並び立つものはいないから。神は下をこそご覧になる。最も低いところにいるものをこそご覧になる。最も高いところにおられながら、最も低いところをご覧になられた神は、その場所にまで降りてこられた。これがクリスマスの出来事であり、神の憐れみの全き証でありました。この神を、私たちは見上げ、賛美していくのです。そして神が備えられる新しい道を、喜びと感謝を持って共に歩んでいく。これがキリスト信仰であります。とはいえ、神の憐れみ、すなわち御子キリストによる神の愛と許しの恵みなくして、私たちの信仰の歩みは一歩たりとも前に進むことはできません。信頼すべき確かな方に導かれることなくしては、イスラエル同様、私たちが険しい信仰の道を歩んでいくのは不可能であります。イスラエルのために道を切り開かれた神が、万全の配慮をもって私たちの歩みを支え、守ってくださるという確かな信頼ゆえに、私たちはこの困難な時代を生きていくことができるのであります。この困難な時代の中で、私たちは皆、神に呼び出され、選ばれて生きるものであります。そのことを、八節はこう記しています。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて、民の契約とし、国を再興して、荒廃した修行の地を継がせる。注目したいのは、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けたの答えたと助けたという動詞が完了形になっているということなんです。つまりこの神のご意志はすでに実現されたのだという意味合いがここにあります。神の救いは単に過ぎ去った過去の出来事なのではなく、私たちのためにすでに今ここに完了してくださっている恵みであります。主のご降誕の出来事が単に2000年前の過去の出来事であるとは私たちは思ってはいません。 むしろ2000年前に完了した主イエス・キリストの出来事は、今ここに私たちにももたらされている救いの恵みであると、私たちはそう信じて生きているのであります。恵みの時、救いの日とは、イスラエルにとっては捕囚からの解放の時でありました。そしてその喜びの時は、今や世界の救いの始まりをも意味していました。巫女の誕生から2000年の時を経た今、神が応えられる恵みの時、そして神が助けられる救いの日とは、クリスマスの恵みに満たされる今日、今この時なのだということです。クリスマスの喜びという文章があります。牧師であり、学者であり、教育者であられた方のエッセイであります。この先生は、戦後2年たった1947年のクリスマスに青森の八戸で洗礼を受けられました。旧制中学5年の時であったそうです。ところが、そのクリスマスの日曜日の朝に、なんと学校でテストがあるということで、10時からの礼拝に出られなくなってしまったといいます。教会の牧師にそのことを相談しましたら、では学校に行く前、朝7時から洗礼式をしようと言われたといいます。そこで朝早く教会へ行きますと、その日はとても寒い日で、外は吹雪で、教会堂が古かったために、窓ガラスの割れたところから雪が入ってきました。にもかかわらず、何人かの教会員が洗礼式のために来てくれたといいます。そしていざ洗礼式の時になりますと、ほんの10分くらい前に入れておいた洗礼板の水が凍りついていたといいます。さすがに教会の牧師もびっくりしたといいますが、なんと両手をこすり、それから右手で氷をこすって、何滴かの雫を作って、それで洗礼が行われたといいます。ごちそうもプレゼントも何もない、この先生にとって最初のクリスマスでありました。けれども、洗礼を受けた時、この先生の心は喜びに燃えていたといいます。まさにインマヌエル、神我らと共にいます、そのことを信じ、かつ神と共に生きる希望が与えられたのだといいます。多感な時期、戦後の混乱と貧しさの中で、洗礼の恵みに預かることのできた喜びはいかばかりであったかを思います。先生は、洗礼によって自分は新しくされたと記しながら、こう述べておられます。クリスマスというのは、人間の歴史の中に全く新しいものが生まれたということです。人間の罪が許される、そのために神の子が苦しみたもう、そのような愛と真実を具体的に生きられたイエス・キリスト。人間の歴史の中で全く新しいものが誕生する、それがクリスマスです。そしてそれは、私たち一人一人の中にも新しい自分が誕生するということを促すものです。いや、すでに新しい自己が生まれています。その時に、人は本当にクリスマスを祝っているのです。先生のこの新しい人生の出発こそ、まさに恵みの時、救いの日であったことでありましょう。そしてその恵みの時、その救いの日は、先生の以後の人生の日々そのものでもあったことでありましょう。使徒パウロは、コリントの信徒の手紙2の6章2節で、この予言の言葉を引用してこう述べています。なぜなら、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。今や恵みの時、今こそ救いの日。クリスマスの恵みとともに、私たちは今この一年の歩みを感謝して、新しい年を迎えようとしています。今この時を恵みの時、救いの日として大切に過ごしていきたいと思います。毎週の日曜日が、いな毎日がクリスマスの恵みに満たされる日々であることを覚えて歩んでいきたいのです。御子イエス・キリストのご降誕という神が成し遂げてくださった尊い救いの恵みに驚き、感動し、喜び、感謝し、希望を持って2026年をご一緒に迎えたいと願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。 御子キリストにおいて、あなたが高きところから低きこの世界に降りてきてくださった、その驚くべき真実をどうか恐れと感謝を持って信じて生きるものとならせてください。そしてこのクリスマスの喜びを豊かに与えられている今、この時、この日をあなたが与えてくださる恵みの時、救いの日として大切に過ごすことができますように導いてください。今年一年の歩みを感謝し、御子イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。